おはようございます。今日はもう半分ぐらいがモンゴル人じゃないかなと思うぐらいですけども、本当に神様は私たちの思いをはるかに超えておられますよね。大内兄弟のつながりが谷純一先生、谷先生を通してザヤさんとつながり、ザヤさんがここに導かれ、そしてザヤさんの家族全員とつながり、今ドイツにいるザヤさんのお姉さんの旦那さんともつながり、もう皆さんの人生もそうですよね。どこでどうやってイエス様に導かれたのか考えてみると、本当に奇跡でしかない。改めてね、皆さんに後ろからではなくて前に出てきてもらって紹介しましょう。今日来てくれたザヤさんの家族を中心に皆さんどうぞ前に出てきてくださって、顔を見せてやってください。皆さんが出てくると半分ぐらいになりますけどそれでもいいと思います。はい、じゃあどうぞ皆さん前に来てください。お願いします。ザヤさんの夫ボールドさん、彼は人間がピカイチです。僕のモンゴル人の息子みたいなもんですその長女がネムーレン、ね、はい、少し日本の学校に行ってましたから実は日本語できるんですね、はい、でももうモンゴル語も、モンゴル語もできるし、英語もできるし、ドイツ語もできるし、はい、好きな言語で話してくださいさっきも本当に感動的な谷さんの話がありましたけど、ニンジンちゃん、はい、日本で生まれて赤ちゃんのニンジンちゃんを抱っこして僕はお祈りしたんですでその弟のニグネ、はい、そしてネムーレンの婚約者、名前は何て言うならいいんだっけ、
バイラです。
バイラ、
バイラ、
はい、でザヤさんの妹ですよね、はい、はい、
2人の
妹、はい、お名前
オッカさん、
アリオナさん、アリオナさんのご主人のドイツ人のマティアスさん、今回素晴らしい通訳の、ドルマさんも来てくれました。ドルマさんの息子
オリグ、
はい、抱っこしてるのは島津さんです。もうザヤさんが本当にたくさんお世話になりました。
はい、バプテスマのザヤさんのバプテスマの時にスーパーから送ってくださった。
ザヤさん のお姉さんの、
ああそうですね、はいはい、感謝です。ありがとう、感謝します。ああもうこの辺りで終わった方がいいんですけどね様信じて、イエス様は私の神様です、私の主ですという皆さん、イエス様はあなたにとってどんな方ですかと聞かれたら真っ先に浮かぶのは何ですか。あなたにとってイエス様ってどんな方、 愛の方、はい、支えてくれる方、いいですね、救い主、Jesus loves me、 私を愛してくださる方ね、みんな正しい答えが出るんですよ。心配しないでください。私の答え間違ってるんじゃないかと思ったら何も言えなくなりますからね。あの、私たちは個人的に神様、天のお父さんとつながっていて、イエス様とつながっています。でイエス様とつながる人がクリスチャンと呼ばれるわけです。でも人間的に言うと、そのあなたは教会のメンバーですかとか、洗礼を受けていますかとかっていうふうに聞かれてしまうんですけど、でもそういうことではなくて、イエス様とつながっているかどうかなんですよ。でイエス様とつながるってどういうことか、どういうことだと思いますか。僕はそういうことをぐじぐじ考えちゃう方なんですけどね。例えば僕は紛れもなくボルドとつながってますよ。しょっちゅう顔合わせるわけじゃないです。でそのつながりは皆さんに見えるわけじゃないですよ。でもつながってるんです。どっから始まったかというと、顔を合わせて名前を呼んだところからです。名前を聞いて、私たちはイエス様とつながるのに、あなたの名前何ですかって聞く必要ないんですよ。もうイエス様の名前は与えられてるんです、人間に。私たちが呼ぶかどうかなんですよ。イエス様って呼ぶものはつながれるんですよ。皆さんそういう経験してませんか。一度会ったけどあんまり考えていなかった、次に会ったらそっちの方が覚えてくれてて、あの時って言ってくれて、こっちがびっくりする。そんな経験したことないですか。あるでしょう、たくさん。イエス様ももっとそうなんですよ。私たちのことを忘れないんです、絶対に。そして私たち人間がどこに行っても、誰であっても、どんな国籍であろうが、イエス様って呼ぶことを待ってるんです。一度イエス様と呼んだものは、イエス様は絶対に離さないんです。あなたが最後まで拒んだら終わりです。最後まで拒んだのがイエス様を裏切ったユダでした。私たちが本当に大切にしなければいけないのはイエス様との関係です。毎日イエス様の皆を呼んでいく。イエス様、イエス様、買い物に行きたいんだけどお金がないんですとかイエス様、この靴欲しいんですけど買っていいですかとか。でもそれは本当に大事なんですよ。僕はその大事さをあんまり知らなかったんです。イエス様って呼ぶときは本当に大きなことがないと呼ばない方がいいんだみたいな考えがあったんですよ。でもアニケン先生と結婚してからね、この間買い物に行って、この服買っていいですかって聞いたら、いいって言われたとかって、って話でもそれが本当なんですよね。それが私たちの関係なんです、イエス様と。それは私たちが何にもわからないからではなくて、私たちの生き方が確信を持って、これで間違いないと思って強く生きるために必要なんです。今日は三位一体の慰めの詩というタイトルをつけました。このタイトルでお話しするのには最低45分かかります。三位一体ですから、父なる神様15分。そんなことしてると皆さんが帰ってしまうので、できませんけど、残された短い時間、 イエス様は今も働いておられる。先ほどずっと一緒にいてくださいました。今も私たちの心に語ってくださるイエス様に心を開きましょう。あなたの思いが体験が何であれ、クリスチャンとか教会とかそんなことはまず脇に置いてイエス様に集中してください。イエス様あなたの心に語ってくださる、私の心に語ってくださる。アニケン先生、お祈りをお願いします。
聖なる偉大なる天のお父様、感謝いたします。宇宙もあなたを入れることできないほどあなたは偉大で、全ての源であることを賛美します、感謝します。こんな偉大なる作り主が私たち一人一人お見通しでおられること、いやそれだけじゃなくて私たちのとの交わりを願っておられる主でおられることを感謝します。あなたの偉大なる愛が注がれていること、十字架で示されたこと、復活で確認されたこと、そして日々聖霊様との親しきお交わりを通して私たちが本当に大きな腕にあること、感謝いたします。いろんな恐ろしいこと、理解できないことが起こっていますが、でもそれは一時的であり永遠がある、永遠に主と共に行くその道がある。全ての涙が拭かれる時が来ることを感謝いたします。主よ、あなたは今日も私たちを導いて助けてくださり、あなたの愛に生きられるように助けてくださること、守ってくださることを心から感謝いたします。そして私たちが罪を告白するとすぐ清めてくださり、許してくださるお方であることを体験できること、日々小さなことに大きなことに体験できることを心から感謝いたします。どうかこの礼拝続けて祝福してくださり、一人一人守ってください。あなたの御言葉を心に蓄えられますように、また日本の各地の礼拝、またモンゴルの礼拝、ドイツの礼拝、世界中の礼拝、祝福してくださいますようにお願いします。そしてあなたから遠く離れ、あなたに背を向けているたくさんの人たちがあなたの太刀を体験できますようにお願いします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。イエス様は明日十字架にかかるということを知っていて、弟子たちにいろんなことを話されました。その一つを読んだんです。ここでイエス様が、私は父にお願いしますと言われました。イエス様は私たちのために取りなしてくださる方なんです。祈ってくれる方なんです。ザヤさんが容態が悪くなった、ドイツで手術を受ける、私たち教会も祈りました。どうして私たちは誰かのために祈るのか、それはイエス様が取りなしの祈りの初めてだからです。イエス様は信仰の創始者だけではありません、祈りの創始者なんです。私たちが祈るのは神様によって作られたからです。神様らしさをもらっているからです。神様らしさの一番中心にあるのが祈りなんです。イエス様って呼ぶのは祈りなんです。それはイエス様から来てるんです。イエス様は私たちのためにお願いしてくれるんです。天のお父さんに、天のお父さんはイエス様がお願いしなければ何にもしない、そんな頑固親父ではありません。天のお父さんが待っているのはイエス様が、ご自分の御子が天のお父さんの心を汲んで、それを言葉にするっていうか表現すること。私には分かったようなこと言ってますけど、本当は分かってないんです、ね、神様の心分かるわけないんですよ。私には分かりますか、皆さん、分かるわけないんですよ。でも分かった分表現していくんです、信仰によって。イエス様は取りなして祈ってくださる方なんですよ。そうすれば天のお父さんは答えてくれる。何を答えてくれるのか、もう一人の助け主を使わす、もう一人の助け主、え、 もう一人っていうからには一人いたんですよね。誰です、それ。え、聖霊さん。いやいや、全然違う。もう一人の助け主をお与えになります。イエス様ですよ。イエス様が私たちの助け主なんですよ、ね、それ見落としたら残念ですよね。この助け主という言葉、いろんな翻訳ができるんだそうです。ギリシア語で、私もできないギリシア語で知ったかぶりをするんじゃなくて、辞書を引くと、この助け主という言葉はパラクレートスという言葉なんですって。パラクレートス、パラというのはギリシア語です。パラレルっていう英語があります。日本語にもなパラレル、これギリシア語から来てるんです。それは並行して、そばに立って、横にという意味なんだそうです。クレトスで、これカレオという言葉から出ている言葉で、呼ぶ、呼びかけるっていう意味なんだそうです。助け主、パラクレートス、そばにいて私を呼んでくださる方、そばにいて私のために声を出してくださる方、私が助けが必要な時に声をかけてくださる方、私が落ち込んでいる時に励ましてくださる方。だから助け主という言葉は古い日本語の訳では慰め主になっていました。私は今日タイトルに慰め主という言葉をあえて使いました。なぜイエス様は天のお父さんにお願いしてもう一人の助け主を使わせてくださるんでしょうか。イエス様がこの地上から去っていかれるからです。なぜ私たちには助け主が必要なんでしょうか。天から来る助け主がどうして必要なんでしょうか。誰でも弱さを持っているからですよね。弱さを持っていない人はいないです。いや、俺は強いんだと、俺は誰の世話にもならないって言いますけど、その人に弱さがなかったらその人は食わなくて生きていけるはずです。で、普通ね、あの40日食わないと死ぬんですよ。普通水も飲まず何も食わないと、まあ、3週間持たないで人間は死ぬんですよね。私たちは弱さを持っているんです。自分が弱さを持っていることを知ることは神様とのつながりで必要なんです。誰の助けもいらないと思っている人は大きな誤解をしてるんです。生まれた時から誰の助けもいらない人はって一人も存在しないです。この間もちょっと言いましたけど、どっかの集まりで言いましたけどね、生まれた時から自分のおむつを交換するベイビーはいないんです。忘れちゃってるだけです。どれだけお母さんやお父さんの手にかかったか、どんだけ世話になってきたか。私たちは別に赤ん坊になる必要はないですけど、自分が弱さを持っていることを知る必要があります。そしてその弱さに助けてくださる方が神様なんだということをイエス様はここでお話してくれているんです。聖書は三位一体という言葉を一度も使っていません。でも私たちほとんどのクリスチャンは神様が三位一体だということを信じています。天皇と父なる神様、子なるイエス様、聖霊の神様。ここでそれをイエス様は三位一体という言葉は使わなくても語っておられます。天のお父さんにイエス様をお願いする、神様の御霊が使わされる。慰めという漢字、 漢字が好きなので漢字の意味語源を調べるんですけど、慰めっていう言葉を調べてまた祝福されました。心の上にあのイという字があります。イっていうね、大佐とか 少佐とか、この漢字の意味は日の死を表す。日の死ってね、ちょっと分かんないけど、日の死って今言うアイロンです。あのアイロンってずっとあったわけじゃないですからね。皆さんは知らないでしょうけど、私はあの年寄りなので、昔のアイロンっていうのは形はよく似てるんですけど、ストーブの上に置いたんですよ。で温めて使ったの。ストーブの上に置いて真っ赤にしちゃうとやばいんです。どうしたか分かりますか、ね、それ着物が燃えちゃうからですよ。だそのちょうどいい具合に温めないとダメ。こう日の死ってのはアイロンのことなんですよ。昔のアイロンっていうのは秘釈って言ってもみんな分かんないかな。秘釈、水を汲む、こんなあのコップみたいな蓋のない鍋みたいなところに長い柄がついてるんです。でその今も秘釈ってあると思うんですけど、アルミニウムなんですけど、あのこの昔真鍮だったようです。で その中に炭を入れて温めて衣服のシワを伸ばすものが日の死なんです。それがこの大意とか小意とかっていう意の漢字の意味なんですって。でこの慰めるっていうこと、長い時間取っちゃった、慰めるっていう言葉は縮んだ心を熱で伸ばすよ、そういう意味なんですって。神様どれほど素晴らしいんでしょうか。聖霊様どれほど素晴らしいんでしょうか。皆さん、私たち心が縮むんですよね。ザヤさんが天に召された時、心縮みましたよ。どうしていいか分かんない。僕だってもう家族はどうだったか思います。考えました。僕はどうしてんだろう、子供たちどうしてんだろう、人間的にはどうすることもできない。ザヤさんは帰ってこない、帰ってきてほしかったですけど、そういう時にイエス様って呼ぶと何が起こるか。イエス様は何か温かいものを私たちの心に入れてくれるんです。そして私たちの縮んだ心が伸ばされていくんです。人生必ず弱さがあるので問題にぶつかる。そして私たちは必ず心が縮む経験をする。慰められるのが必要なのが人間です。どんなに強がりを言っても無理です。その時私たちの力ではなくて神様の温かさで、神様の熱で私たちの心のシワを伸ばしてくれる。もうハレルヤとしか言いようがない。イエス様はそういうお方で、イエス様今天に昇られましたけれど、別の助け主として聖霊様が私たちに与えられている。本当に私はもっと聖霊様を知りたいと思います。多くの教会で聖霊様って強調するところに限って、なんか自分が好きなように使える道具とか力みたいに扱われるように感じることがあって、危機感を覚えるんです。ご聖霊は神様です。私たちがご聖霊を必要とするのは、自分が弱くて罪深くて本当は悲しくて本当は心が縮んでいるからです。バラバラバラバラって威厳で祈ったら全てが変わる、そんなことはないと私は思ってるんですよ。実は形じゃないんです。本当にイエス様によって聖霊の神様を心にお迎えするときに、私たちの心のひだが、心のしわが伸ばされていく。 私たちの心を焦がすことなく、これがイエス様の約束です。イエス様は私たちにこの慰め主、助け主が使わされるように天のお父さんにお願いした、そしたらお父さんは使わしてくださるというのは、イエス様が助け主であり慰め主であり、ご聖霊が助け主であり慰め主であり、天のお父さんが助け主であり慰め主だからです。聖霊の神様は 30%、 御子イエス様が 30%、 天のお父さんが 40%。 違います。誤解しないでください。天のお父さんは 100% 神様です。御子イエス様は 100% 神様です。聖霊様は 100% 神様です。 100×100×100、 いやいや、そういうふうに人間の計算、算数でかかっちゃ、測っちゃダメです。イエス様は今生きておられます。聖霊様は今生きて働いておられます。イエス様と呼ぶ者はうちに来てください、私のうちに住んでくださる聖霊様によってイエス様とつながるんです。理屈はあんまり必要ないんです。でもそれを生きていくことによって私たちはもっともっと親しくなっていくんです。人間はそうでしょう。一回言葉を交わして 100% のつながり、そういうパーセンテージでは表せない。私は何度か顔を合わせる中で、言葉を交わす中で心がつながり合って、その心の上にいろんな知識が入ってくる、その人間が分かってくる、そしてもっとその人間をありがたいと思うようになる。それは夫婦であり家族であり教会家族です。神様とのつながりの繁栄です。私たちは神様を、私たちのお父さんだ、神様は私のお父さんなんだということを知り、イエス様が私とお父さんとの間を回復してくれたんだ、そしてそのイエス様の働きを今聖霊様が私のうちに住んでしておられるのだ。聖霊の神様は私たちの弱さを助けてくださる方であり、私たちが人生で心が縮む時にシワを伸ばしてくださるお方なの、これを受け取っていきましょう。そして今まで以上にイエス様の皆を呼びましょう。その方は真理の御霊です。真理が人を自由にするのです。ピラトは真理は何かと言いました。真理、本当、本当のことっていうの、真理、変わらないもの、いつも同じ、そして人を自由にする力を持っている、これが神様の真理です。聖霊様はこの真理の聖霊様です。だから私たちを自由にするんです。縛られているとシワシワになっていくんです。私たちが慰めを必要とするのは束縛にあるからです。自由にしてくださる真理の御霊、真理の聖霊様は目に見えません。ところがイエス様は、世はその方を見もせずと言いました。どういう意味でしょうか。本当はここで皆さんの答えが欲しいところですが、時間が経ってしまったので考えてください。見えない聖霊様を、要はその方を見もせずと、なぜイエス様がおっしゃったのか、答えは私ははっきり分かってないです。でも私が確信していること、イエス様は言われた、私を見た者は父を見たのです。なぜ父を見せてくださいと言うのですか。あれ、イエス様を見た者は、天のお父さんを見たのであれば、イエス様を見た方は、見た者は聖霊様を見てるんじゃないですか。ハレルヤ。イエス様が全ての中心です。 イエス様を見た者は天の父を見たのだってイエス様が言っておられるからには、イエス様を見た者は聖霊様を見たのです。私たちはこの肉眼でイエス様を見ることはほとんど今はできません。イエス様を幻で見た人もたくさんいます。天に行ってイエス様に会った人もいます。普通の場合私たちはそういう経験はしません。しなくても大丈夫なんです。私たちは目に見えない方を見ているようにして生きることができるからです。どのように聖書の言葉を通して、お互いの交わりを通して、今日のような集まりを通して、モンゴルの家族が来てくれたことによってここにイエス様がおられる、分かることができるでしょう。これはイエス様の働きだったんだ。イエス様このようにご自分を表してくださるんだ。国境を越えて、文化を超えて、紛れもない家族としてつなげてくださる。それは天のお父さんのお働きです。要はそのイエス様を、その聖霊様を知ろうともしない。これが世の罪です。知ろうともしない。自分だけで大丈夫だと思ってしまう。しかしあなた方はその方を知っています。どうやってイエス様を通して、イエス様と別の聖霊はないと信じます。聖霊様はイエス様の栄光を表してくださる方です。そして聖霊様が私たちと共に住んでくださり、この時点でイエス様が弟子たちに語られた時点ではまだ聖霊様が弟子たちと共に住んでおられましたが、うちにおられる方ではなかった。あなた方のうちにおられるという言葉が使われていますけれども、やがてそうなるという意味なんだそうです。イエス様は私たちを捨てないお方です。イエス様は私たちを孤児にはしません。孤児っていうのは両親がいない子供のことですよね。英語ではそれをファーダーレスって言うんです。お父さんがいないっていう表現を使うんです。父親の役割は大きいんです。お母さんの役割も大きいですよ。でもお母さんがいなくなったザヤさん家族ボルドが本当に子供たちにお父さんの役割を果たしているのをちらちらと私は見てきました。今の世界、みなしごが、孤児が圧倒的に多いんです。文字通りではなくて、本当に自分を励まして、慰めて、前進させて、前に向かわせてくれる父親の存在がすごく少ないんです。それよく言われてる。社会学的に英語でも Fatherless Generation、父親のいない世代、父親不在、そういう言葉が日本でも随分使われてきました。イエス様は私たちを孤児にはしない、父親のいない子供にはしない。天のお父さんは私たちに生きる土台を与えてくださり、自分の生きる道の方向を示してくださいます。そして聖霊様がいつも慰めを持って私たちに助けを与えてください。苦しくなった時、辛くなった時、泣き言言うな、頑張れっていうのが世の中です。私たちの天の神様は違います。自分の弱さを、問題を話してごらん。私があなたの心のシワを伸ばしてあげる。私があなたに慰めを与えよう。コリント人への手紙第2章の3節には、全ての慰めの神様っていう言葉が使われている。全ての慰めの神。私たちの人生、何が起こってもイエス様とつながっていれば大丈夫。どんな時でも私たちには助けがある、慰めがある。 ある意味3倍の助けがあるんです。天のお父さん、御子イエス、聖霊様、3倍の慰めがあるんです。それ以上いらないんです、私たちは。でもそれを反映するのが教会、イエス様の体、私たち。だから私たちは互いに祈り合いましょう。 もっともっとこれからどうか慰めの神様、助け主の神様が教会である私たちを通して私たちの地域に表されていきますように、この国に表されていきますように、世界が私たちのこの片隅から変わっていきますように、神様は不思議な方法で、私たちが考えもしなかった方法でいろいろな国々とつなげてくださいました。モンゴルとつながっている、ペルーとつながっている、ブラジルとつながっている、ノルウェー、アメリカ、この間はオーストラリア、なんということでしょうか。私たちは小さい群れですが、私たちのお父さんは大きいお方です。私たちの神様、イエス様は偉大なお方です。もっともっとこれからつながりが表されていくでしょう。イエス様を褒めたたえます。お祈りします。天皇父様、今日は本当に大きな大きな喜びをあなたが与えてくださいました。ボード一家を家族ぐるみでここに送ってくださいました。さらにあなたの慰めと助けが表され、家族がイエス様あなたにあってますます力強く与えられている豊かな能力を生かしながら、他の人々が祝福され生かされていく道を歩むようにますます助けてください。ここにいる私たち一人一人、あなたの恵みと慰め、憐れみによって生かされてきました。天のお父様、もっとイエス様を知り、ご聖霊様に満たされ、あなたを知ることができますように、あなたの御手で私たちを引き寄せてください。そしてあなたの御心の通り、あなたのご支配がいわきに日本に来ますように、日本人と全く離れてしまっているような政治家たちをあなたのご慈愛で悔い改めに導いてください。総理大臣、大臣たち、国会議員たち、何を考えているのかと思います。神様、どうかあなたの義がこの国に来ますように、どうかあなたの義が福島県に来ますように、福島県知事、県議会議員、いわき市長、いわき市議会議員、ああ神様、あなたのご慈愛によってどうか悔い改めをもたらしてください。人間らしさが回復されますように、教育界に、経済界に、メディアに、主よ、そのために私たちを目覚めさせてください。エルサレムに平和が来ますように、ガザ地区だけではありません、世界中至るところで迫害が起こり、人々は理不尽な苦しみに合わされています。誰かのせいにしようとするメディアに乗れ、騙されることなく、あなたの恵みと憐れみを求めていくものにしてください。神様、あなたの義によって苦しむ人たちにどうか慰めがもたらされますように、助けがもたらされますように、言い尽くせない祈りをイエス様のお名前であなたにお委ねします。アーメン。